ルカの福音書第3章ですね。第3章の7節から14節までのところです。ここではヨハネが洗礼を授けてもらおうとしてきた人々に言った言葉にまず驚かされます。たくさんの人がマタイの福音書によれば非常に遠くの地方からですね、エルサレムからまたユダヤの全土からというふうに、マタイの福音書の並行箇所では書いてあります。マタイの福音書の3章の5節のところですね。そこでエルサレムとユダヤ全土からまたヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来てと書いてあります。そのように遠くから近くからはるばる来たのは自分が何か物を設けるとかそういったことでなくて、あるいは今日のように何か特別なスターとか俳優とか有名な選手が来たとかいうと前日から徹夜で並んだりする人がたくさんおるようでありますが、そういうもの珍しいものに続々集まったのではないわけですね。愛知万博の場合でもたくさんの人が来て人気のあるところでは2時間も3時間も待たなければ入らないとかですね、そういうことが言われておりましたが、今日の日本ではそのようなところに集まると人がですね、けれどもこの時に集まったのは悔い改めのバプテスマを受けるためだったというんですね。こういうふうに人が遠くから近くから集まる場合でも現在とは全く違ったふうなことに集まるということがわかります。そのようにこの洗礼のヨハネは現在のようにラジオテレビとかインターネットなどの宣伝手段が全くなかったけれども、非常に人々の心を遠くから近くからですね、このしばしば非常に乾燥した地帯で途中に店があるわけでもなし、水がなければとても長距離歩けないわけですが、そういうところをはるばるやってきた人たちに対してその彼らのことをですね、人を単に集めるだけだったら甘い言葉をかけたりですね、こういうもう私のところに来ればこれこれこういうところがあると、特別なことができるとか病気が治るとかですね、特別ないろいろな良いことが起こるといったようなことを言う人が宗教家にも多いようですが、ここではマムシのこれという驚くべき言い方で言っています。これは人々がどれだけ自分に来るかとか来ないかとかそういうことなくて、ただ洗礼のヨハネが示された真理だけを単刀直入に語るという姿勢がここに見られます。マムシのこれ、こんなことは現代ではとても言われないことですね。あなた方マムシのこれだという上はですね、非常に人々が怒るだろうと思いますが、こういうようにしてですね、マムシというのは毒蛇ですね、その毒を持っているという意味ですね。これは悪の力に属しておるもの、罪の力に属しておる。パウロは罪の奴隷という言い方をしましたが、そういうことを意味していると考えられるわけです。だから彼らが持っている本質的なもの、神に背くという罪の本質、そうしたことを見つめてですね、その罪の本質から決然として分かりなさいと、真後ろこらえと言って彼らを見下しているバカにするためではなくて、そのような現状を非常にはっきりと指摘して、そこからの転換ということを言うためにこのような厳しい表現を使ったのだと思われます。 このみんなマムシの子らだと、毒を持っていると、罪の力にみんな巻き込まれてしまっているというのは、これはパウロもですね、あのローマ書の3章で、3章の9節のところでですね、ではどうなのか、私たちには優れた点があるのか、全くない、すでにしてきたようにユダヤ人もギリシャ人も皆元にあると、それは次のように書いてある通りだと言って旧約聖書を引用しています。正しい者は一人もいない、悟る者もない、鍵を探し求める者もない、みんな迷い、誰も彼も役の立たないものになった。善を行う者はいない、ただの一人もいない、彼らの喉を開いた墓のようである。その道の破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らないと言ってですね、みんなこの罪のもとにあると、同じようにあるということを激しい言葉でやはり引用しております。で、ここも実はマムシの子というのはそういう意味ですね、深い罪の中にある、罪に縛られた人たちだから、そのままでは神の神の裁きが近づいているのだから、残り腐れてしまうと、だから何とかしてそこから逃れようと、それがまず悔い改め、逃れるためにはまず悔い改め、人間的なもの、自分の欲望や意志、そういうものから離れて、まず神の方を見ると、こういう方向転換だと、方向転換をするために水の洗礼を受けたと。で、ただその方向転換をして、それで終わってしまったらいけないということで、ここで身を結べと、これ本当に方向転換を神に向かってしたならば、必ず良き身ができるはずだと、こういうふうに言っています。でその際に、このふさわしい身を結ぶときに有害なのが、自分たちはアブラハムの子だといった考え方、アブラハムの子っていうのはアブラハムの子孫である、神の民の子孫である、神に選ばれた者たちであるから、汚れた異邦人のようではないと、そういうふうに自分の現在の心、魂の状況ではなくて、自分以外のところですね、アブラハムの子孫であるとか神の民とか、そういうアブラハムの子孫だから自分は裁かれないとか、救われるんだと、そういった考え方をここで非常にはっきりとこれを指摘した上でですね、それは全くもう意味がないということを言ってるんですね。それを神様はアブラハムの子たちをこのような石ころ、そこら辺に転がっている石ころからでも作り出せるんだと、ということは単に経営や知識がいいとか、そういうことと全く違って、石ころのようなどんな素朴な、どんな貧しいもの、どんな小さなもの、取り足らないようなもの、生まれておるようなもの、そういう全く取り足らないようなものからでも、アブラハムの子、神の民、神を本当に信じて受け入れている人を起こすことができるという意味で言ったわけですね。これはこういう家柄とか血族、民族、そういうつながりがあるから救われるんだというふうな考え方を全く一刀両断にしているというところがあります。それに今それぞれの人の心の状態が一体どうであるのか、それがこの神の裁きにも耐えることなんだというわけですね。それでここではですね、本当に悔い改めたのならば、次のような身を結ぶはずだとですね。それはこの後11節が言ってるんですが、その前にですね、重要な言葉があります。それは我らは一体何をなすべきなのか、どうすればいいのかという強い問いかけなんですね。己がすでに木の根元に置かれている、要するに神の裁きはもうすぐ間近に迫っておると。そういうふうに間近に迫っておるのならば、 悔い改めた者はどうすればいいのか。ここにはですね、どんな儀式をしたらいいんだろうかということがよくあるわけですね。断食をいろいろこれこれするとか、献金をどこれだけ出すだとか、どういう修行をするとですね。で、そういうふうにこの救いを全うするためには、そういうさまざまな苦行とか難行、修行をしなければいけないっていうような宗教もあります。どこがここでですね、ユダヤ人ならば捧げ物をする、高価な捧げ物をするというようなことも思い浮かんだかもしれないわけですが、洗礼のヨハネはここではそのようなことを全く言わないで、誰でもができること、すぐ生活のそば、すぐそばからできることを言っているというんですね。下着を持ってなれ、弱余分に持っていれば持ってない人にあげなさいと、食べ物も持ってないようなものもあげなさいと。ここでは衣食にも事欠くような人たちが昔にはたくさんおったということで、そのような人たちにほんの小さな技でもできることをなすということが、本当に神の方に向き変わった人の自然な姿で、それが身だというんですね。で、神の方に向かえれば、神は愛であるから、その生きる悪に負けないような力をくださると、その力ですね、それが発揮することは、それが身であるというわけです。で、我らいかに何をなすべきかっていうのは、およそ目覚めた人のまず発する問いかけなんですね。何をすべきかと、要するにはすべきことがあるんだというわけです。で、人間というのはそういうべき、何をすべきという世界を知るまでは、自分はこういうことをしたい、自分の使命はこれだと、なすべきというふうに知らないときは、そういうふうに自分中心の欲望や考えや感情に従って生きてきたと思います。で、ところがそういう自分の感情、欲望、意思のとは異なる人間をはるかに超えた神様の心、ご意志があると、この神様のご意志にかなうことがなすべきことだということですね。正しいこと、良いこと、真実なこと、そういうことがなすべきことだと、自分が何をしたいではなくて、なすべきことがあると、そういうものの考え方に導かれるというわけです。で、そこでこのヨハネは一番身近なことをこういうんですね。下着持ってない、持っているものは持ってないものに、食べ物を持ってないものは、持っているものは持ってない人に少しでもあげると。これはある意味非常に当然なことなんですけれども、こういう当然なことがやはり昔もできていなかったと。これは一つにはたくさん貧しい人もおったから、非常に頻繁にそういう人たちをしょっちゅう周りで見かけると。その人を家に入れるわけにいかない、雇うこともできないとすればですね、もうどうすることもできないというようなことですが、でもわずかでもこのように分かちなさいと。これは貧しい人や貧困層への愛だというわけですね。身を結ぶというのは、その時代でもこれ確かに愛という問題と、もう一つは主税人、これは税金を不正に取り立てて、儲かっていると、不正な儲けをしている、しかもユダヤ人から嫌われているとして、嫌っているローマ人の手先になって、同胞のユダヤ人から金を要は巻き上げるというふうなことがあったもんだから、朝鮮人も非常に嫌われていたというふうなことですが、その朝鮮人もそれまで自分の悪かったことを悔い改めるという意味で洗礼を受けるためだと。ここでも何をなすべきなのかと、それは規定のもの以上を取り立てたりするなと。次の兵士たちが武力に多い武力に頼って金をゆすり取ったりすることがあったようです。ですから、ここでは身近な自分の生活の中の基本的な方針として、正しいということ、正義というわけですね。正しい在り方を身近なところから始めると、そういうことができるようになっていくのは、これは身を結ぶということなんだと。で、こういう身を結ぶっていうのは、 いろいろなところで一番よく知られているあのイエス・キリストのヨハネの福音書の15章でもですね、これとよく似た形で、言われておるわけですね。ヨハネの福音書の15章ではですね、もう一番よく読まれる箇所の一つですが、15章の5節ですね、15章の5節を見てみますと、私はブドウの木であなた方はその枝だと、人が私につながっている、私もその人につながっているならば、その人は豊かに実を結ぶと、これに、つながっている、これはギリシャ語ではリメイン、メノーという言葉ですね、とどまるということです。英語でのアバイドとかですね、リメインというような言葉に対応していますが、これがですね、イエス・キリストのうちにあり、またイエス・キリストが私たちのうちにあるならば実を結ぶことができると。ですからこの洗礼の違反の時にはまだイエス・キリストの働きは出てこなかった、出ていなかったわけです。ですからこのように精一杯悔い改めていることをしなさいということだけだったんですが、イエス・キリストはこのようにですね、この洗礼の違反以降に現れたものですから、イエスご自身につながっている、イエスご自身のうちに、私たちのうちに来ていただくという、全く旧約聖書にはなかったような道が開けたわけです。それで、身を結ぶためにはこのルカの福音書のように、洗礼の上のように、ただこうしなさいと、ああしなさいということでなくって、こうしなさい、ああしなさいという身を結ぶ、このような良いことが、良いことですね、できる、そういうことをしなさいでなくて、まず私のうちにいなさい、とどまりなさい、そして私もあなたのうちにとどまっていようと、そうしたら実を結ぶと、すなわちさっき言ったような身近なところの良いこともできるのだと。でここにまずイエスにつながるということが出発点として言われているわけですね。でここが洗礼の違反の時とは大きな違いということができます。でもこの方向はですね、このヨハネははっきりと指し示したわけです。人間のご機嫌取りをすると、人間が表面的に喜ぶことなどを言わないで、本当に神様のご意思を嫌われようが何しようがはっきりと言ったというわけです。こういうこの斧が木の根元に置かれていてですね、良い木、実を結ばなければ切り倒されて火に燃え込まれるというのは、実はこのイエスも言われているんです。このさっき開いてもらったヨハネ福音書15章のそのさっき読んだその後ですね、6節、私につながっていない人あればという書いてありますね、15章、ヨハネの15章の6節、つながって、いない、私につながって いない人があれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れると、そして集められ火に投げ入れて焼かれてしまうと。ここのところはですね、確かにこの主イエスのこの言葉とよく似ているわけですね。実を結ばなければ火に投げ入れられると、随分強い表現のように見えますが、実を結ばないということは本当の意味で神様につながっていないんだと、私の罪の力に巻き込まれていると。だからそういう罪の自分中心で言っている限りは、社会的な地位は上がろうとも、あるいはお金持ちになろうとも、必ずその行く先には滅びが待ち受けているとですね。でこれは生きている時からもすでに分かることで、イエスとつながって、しっかりつながっていれば、罪の行動をやはりすることはぐんと少なくなってくると。イエスとつながっているならば、間違って良くない、誹謗中傷するような言葉とか、不快なことをあまり言ったりしなくなるわけですね。でそれ次第にそういうふうになって身を結ぶと。でイエスがもう信じない、こんなことはないと言えば、だんだんと心が固くなって、感動する心も次第になくなっていくということも非常に多いわけです。まあ、そういう意味で、イ エスという真理と愛につながってなくては、私たちの魂はだんだん枯れていって、ついには死を迎えると、まあ、そういうことが起こるわけですね。ですからそういうことにならないように、まず祈りは非常に厳しい表現で現状を指摘して、でそこから本当の悔い改めに向きなさいということを非常に真剣に述べ伝えた人であったんですね。でそういうふうにするべき世界があると、悔い改めという世界からイエス・キリストこそ本当に身の悔い改めを私たちにも与えてくださるお方だと、十字架にかかってまでその本当の悔い改め、神への方向転換を指し示されたと。でそしてさらにこの私たちが滅びて火で焼かれないように、イエス・キリストご自身の霊、聖なる霊、聖霊を送ってくださって、この身を結ぶことができるようにしてくださったと。で、私たちは努力して身を結ばせるのではなくて、聖霊が自然に結ばせると。強制されたか、いやいや、何か良さそうなことをするのではないというわけですね。でこの聖霊そのものが結ばせるというのは、前にも繰り返していったように、このガラテヤ信徒の手紙の5章の22節でですね、こういうふうに言われています。ガラテヤ信徒の手紙5章の22節、これに対して、霊の結びに、聖霊ですね、その聖なる霊の結びにこそは愛だと、喜びや平和、寛容、親切、善意、誠実だと、まあ、そういうことで、良い目を結ぶために、まあ、聖霊を受けると、イエス・キリストをうちに生きていただくと、私たちもイエスのうちにいつも留まっていようとする、まあ、そうしたことがこの今日のヨハネが、聖霊の御霊が命がけで言ったことを成就するものになるということが分かります。以上です。